こんばんは、翻訳アメコミ雨あられです。
こんばんは、
今週はね、マーベルズ、
はい、
MCU の最新作公開されましたが、見ました？
見てきました。ちょうど今さっき見終わって今ここに来ました。
大変申し訳ない
どうしたんですか？
ちょっとね、時間が取れなくて見れてないんですよ。ごめん。
いやー、もったいない。
あ、そう。
いや、面白かったよ。
そういう感じ？
うん。割とおすすめしやすい映画だし、なんか前評判そんな良くなかったというか、私自身もそんな期待してなかったんだけど。
正直ちょっと最近 MCU 離れ、みたいな風潮なくはないよね。
なくはない。ちょっとドラマも多くなってきたし、なかなか追うの大変だなってあったんだけど、まあなかなかどうして。
あ、そう。
予想を裏切る。まあいい意味で予想を上回ってくれたので。
なるほど。
ね、本当におすすめの映画なんですが、今日はじゃあそのちょっと映画の話もしつつ、
そうですね。
いつものように、翻訳アメコミを紹介していけたらなと、
はい、そうですね。
思っているんですが、
はい。
どうでしょう？ネタバレしない方がいいですかね？
いや、この番組は、
はい。
ネタバレも、なんつうの、全開でいつもやってるんで、
アクセル踏み抜く、はい。ラジオとして。
はい、まあ私も、もう、見に行くけども、まあ、ここはですね、マーベルズを見て、その感想をこうなんつうの語りたいけど、語れない孤独なアメコミ社のためにね、ちょっとやっていきたいなと思ってるんで
じゃあネタバレ気にせず話していきたいと思います、
はい、なので逆にまだ見てない人はね、
見てから、
はい、続き聞いていただけたらと思います、
はい、
というわけで今日は、この番組はね毎週一冊の翻訳アメコミを紹介しているんですけれども、今日は映画マーベルズと、それからミズ・マーベル、キャプテンと一緒なら、この2つをですね紹介していきたいと思っております。
はい、
はい、じゃあマーベルズちょっと申し訳ない、
まあ、ストーリー大まかに説明するとですね、クリー帝国のスプリマーというやつが、
はい、
宇宙にワープホールを次々穴を開けていく、
はいはいはいはい、
このままでは宇宙がやばいっていう話ですね。
クリー帝国はまあ知ってますよ、
うん、
スクラルと、
そうそうそう、
宇宙戦争をね
旅立ち広げてることで有名な肌が青い人たちですね、
はいはいはいはい、
そこにいるスプリマーっていうキャラクターが、
はいはい、
それ知らなかったんですけど、うん、調べても出てこなくて、
MCU オリキャラ
なのかな、私調べ方が甘かったせいかもしれないんですけど、まあ、そういうキャラクターが、量子バングルの力を借りて、
はいはい、
宇宙にワープホールを次々開けている。
この量子バングルっていうのはもしかしてドラマミズ・マーベルに出てきた、
そう、カマラ・カーンちゃんが身につけているあのバングルと対になるものですね、
はい、
それを使って穴を開けていくので、宇宙がやばい、
宇宙がやばい、
なんとかしなければっていうのが大まかなストーリーですね、
は
い
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
でこのうちの、なんでこのストーリーで、カマラ・カーンとモニカとキャプテン・マーベルが絡んでくるかっていうと、その量子バングルの力はなんか光の力と関係があるらしく、
はいはい、
この3人は3人とも光の能力者らしいんですよね。
まあ確かに
光の戦士たち
ウルトラマンじゃん。カマラちゃんは光を固形化する、
あ、そう、光の物質化する、まあ、具現化系の能力者、
はい
はい、だし、モニカは、私よく知らなかったんですけど、まあ、光を操る能力があると。
モニカってさ、ドラマの、ビジョン、
ビジョン、そうだね、ビジョンで、
ワンダビジョンか、
ワンダビジョンで、
ワンダビジョンで出てきて、
はい。
能力、あ、そういう能力だったんだ。
魔女のこうフィールドを、ワンダが作り上げたフィールドを通過したせいで、
はいはい、
まあ、能力に目覚めて、
あ、そう、
光を操作して、まあ、姿を消したりとか、まあ、ビームを放ったりとか、なんかこう物質を透過、なんか通過したりとか、それは光の能力なのかと思ったぐらいが、まあ、そういう
自ら光になったり
することもできる、
光を操ったり
できる操作系の能力者ですね、はいはいはい、
なるほど。
でキャプテン・マーベル、
うん、
キャロル、まあ、ご存知の通りこう放出系の光をエネルギーとして
なるほど、
能力者と。
じゃあこの3人のその能力ってのは、まあ、根っこのところではつながってるという、
つながっていて、それが、まあ、新しい量子バングルを使うことによって、まあ、関係がなんていうか、彼女たちの関係がより強まって、予告編でもよく流れていたあの入れ替わりの現象が起きてくるというところが、まあ、あらすじですね。
なるほど。
で、今回面白いポイントいくつかあるんですけど、
はいはい、
まあ、構成としてはまず前半はその入れ替え能力がなぜか起きてしまうっていうところから始まるんですね、
うんうんうん、
私たち入れ替わってる。
でもそれってあれだよね、 精神的な中身が入れ替わってるんじゃなくて座標的な
全部入れ替わる展開なんですね。そうだよね、
場所が入れ替わるんだよね。
そう、うん、なんでその、もちろんそのなんでこういう状況になったのかは分からないんだけど、うん、なんかワープホールの異常が起きている、うんうん、その事象と合わせて自分たちの入れ替わりが起こっていく、
はい、
で、この映画すごい短いんですよね、
うん、
2時間ちょいかな、2時間もなかったかな、
110
分とかかな。
あ、そう、
結構短い映画なんで、もうストーリーもどんどん展開していくんですね、
うん、
その前半の見せ場3人が次々入れ替わっていくっていうのも、うん、アクションシーンと絡めてどんどん入れ替わりが行われるんですね、
はい、
アクションシーンの中で次々キャラクターが入れ替わっていろんな敵と戦っていくっていう展開を次々見せていく、
うんうん、
ので、もう見た目としてその3人の能力の違いとかがすぐに分かるし、
はいはい、
結局カマラもモニカもキャプテンも、うん、そんなに映画とかでこう戦闘シーンを見せてなかったキャラクターだしじゃないですか、まあ、ドラマでも正直そんなにアクションものかって言われると、
特にモニカなんかは全然、
うん、ほぼ初めましてに近いキャラクターだったんですけど、そのアクションシーンと交えてかつ世界観の設定である入れ替わりっていう要素を説明してってくれるので、
はいはいはいはい、
面白い、
いい導入だったわけですね。
いい導入をやってくれるんですね。
なるほど、
うん、で今度はその入れ替わりが起こってるらしいってことが分かると、うん、今度はその3人がいつ集合するのかっていうところにこう視聴者の関心はいくわけですよね。
あー、序盤はずっと出会わないんだ。
そう、みんなそう、
入れ替わるから、ね、
キャロルは宇宙で戦ってるし、うんうん、カマラちゃんはもちろん、ニュージャージーかに暮らしてるし、うん、でモニカはモニカであの超常元素を操作する、セイバーだっけ、ソードだっけ、うん、あの組織に入って仕事してる、はいはいはいはい、全員バラバラの場所にいるのが入れ替わりながらだんだんお互いの距離が近づいていって、あいつ全員集合するんだろうっていう楽しみが生まれてくる。MCU 映画の面白さってさ、まあ、キャラクターごとの魅力もあるけど、やっぱ集まってくるアッセンブルした瞬間が一番おお、
まあそうね、
いいね、
盛り上がるよね、
盛り上がるポイントじゃん、うん、だからこの映画はその一本の作品の中でアッセンブル要素を入れてくれるので、ジェネリックアベンジャーズが楽しめる。
一本の映画の中でそのいつ集合するんだという
やきもきかどうなるってやきもき感と、やっぱ揃った時の、うん、逆揃ってくれた、
なるほど、
いいじゃん、
うん、
っていう気持ちの盛り上がりも楽しめる。
なるほど。
あと、まあ、その入れ替わりの過程の中で、うん、そのまあ、カマラちゃんの場合実家暮らしなので、この実家の家族と、はい、例えばモニカの関係とかキャプテンマーベルとそのカマラの家族のやり取りとか、そういうちょっと面白寄りのシーンもあるので、
なるほど、
入れ替わりっていう要素がなんていうかちゃんとこの面白さにつながって生かされてるなと思いましたね。
あれ MCU のさ、うん、カマラちゃんって、うん、両親能力のこと知ってんだっけ？
知ってる。ミズ・マーベルやってることも知ってるよね。
そうだ。あ、そっか。そうだ。だってコスチュームもらうんだもんね。
うんうんうん、
ああそうだ。なるほどね。
なんで、まあ、そういう面白さもあるし。そのカマラちゃんがキャプテンマーベルめちゃくちゃファンじゃないですか。
そうですね。
でもなんか自分が入れ替わっちゃうせいで自分の家族の方が先にキャプテンマーベルに会うんですよね。
そっか、あのお互いは会えない
んだ。お互いは会えないんですよね、
うんうんうん、
その部分でやっぱやきもき感が増していくのもいいよね。そのカマラちゃんを通じてその視聴者がこう同じ感情になれるというか、
うん、
あ、なんか早く一緒に会ってほしいのに会えないみたいな、うんうん、さっきそこなんかキャプテンマーベル歩いてたよみたいなことを家族に言われて、え
なるほどね
みたいな、
はいはいはい、
で一緒に揃ったと、
うん、
でそして、まあ、今回の敵がどうやらクリー帝国の、まあ、スプリマーと呼ばれる能力者であると、
はい、
彼は、まあ、彼女は女性なんですけど、
敵も女性なんだ。
あ、そうです、敵も女性ですね。彼女はそのバングルの力を使って、うん、まあ、空間に穴を開ける、
うん、
で何をしてるのかっていうと、
はい、
クリー帝国はかつてキャプテンマーベルとの戦いでボロボロに破壊されてしまったという、天然資源とかほとんど何もないんですね。
あ、そうなんだ。
ワープホールを開けることで、うん、その先にある天然資源をこっちに持ち込もうと。
なるほど。
いうことで、例えば大気のある惑星に行って大気のある惑星に穴を開けて、そこを
クリーンを
掘削して大気を自分のなんだ星に、
あ
ー、ワープホールを通じて直接入れるとか、
あ、
そうやって次々いろんな場所に穴を開けているらしいってことが分かるんですね。
ほ
ー。そこで、中盤は何が起こるかっていうと、うん、まあ、合流した3人がこのスプリーマーの後を追って宇宙を旅するっていう展開になってくるんですよ。
ほう。あ、もうターゲットは地球だけじゃなくてね。
あ、そう、他の惑星に行くってるってことが分かったので、
はいはい、
でこの3人のその入れ替わりを、ま、終わらせるためにも、うん、みんなで行かなきゃいけないんだと、
うんうん、
今説明してて思ったけど、これなんかすごい無茶なストーリーというか、すごいな。
無茶？
あれ、関係ないっちゃ関係ないなと思って今。この3人がスプリーマーを追ってく理由あんまないな、なんか。
まあ、でも、え？ 気づいてんの、その3人は自分たちのその入れ替わりがスプリマのせいだってことは気づいてんだ。
は気づいてるし、でもこのことはニック・フューリーとかも知ってるから、別に他のヒーローが言ってもよかったのか。
いやー、でもやっぱ自分ごとにし、
あ、自分ごとだもんね、確かに。
自分ごとですよ。
で、この3人の旅する中盤が、めちゃくちゃ良かったっすね。
は
い、これもほんと一押しのシーンなんで、うん、見に行ったらほんと。
3人が旅するって何？合流すんの？
あ、そう、3人が結局地球に集まって、うん、どうやら俺たちは、まあ、入れ替わりが起こっている。うん、そして、まあ、クリージンのそいつを倒さなきゃいけないんだってことがわかる。うん、じゃあ、キャプテン・マーベルの宇宙船に乗ってみんなで行くぞ！
そう。なるほど。
で、この中で、うん、それぞれのキャラクター同士の関係性っていうのが深められていくんですね。
はいはいはい。
ここも結構よくできてるなと思ったんですけど、うん、まず、カマラ・カーンちゃんにとってはキャプテン・マーベルってすごい憧れの人じゃないですか。
そうですね、まあもう名前名乗ってる
ぐらいだし、うん、でモニカ・ランボーとキャプテン・マーベルの関係もあの映画で描かれたように、モニカが子供の頃に、
うん、
お姉さんじゃなくておばさん、
うん、
おばさん、はい、として、まあ、交流していた、
はい、
ただモニカにとっては自分が一番辛い時にそばにいてもらえなかった人っていうちょっと複雑な気持ちがあるよね。
うんうん、
めちゃくちゃ好きなんだけど、でもその、例えば指パッチンで自分が消えていて、消えてる間に自分の母親死んでしまった。
そうだったね。
だから復活した一番辛い時にキャプテン・マーベルはいなかった。
まあ、宇宙のいろんなところでね。
私を必要としてくれる人がいろんな場所にいるんだ、いたんだって言ったんだけど、モニカとしては、でもあの時すぐに帰ってきてくれって言ったじゃないか。
なるほど。
っていうまあ思いもある。
うん、
でこのちょっと複雑な関係性がどう仲良くなっていくのかっていうところも見どころとして面白い。
なるほど。合流してからその、うん、内面的なすれ違いが。
そうそうそう。
なるほど。
で、キャプテン・マーベル、うん、キャロル自身にとってもやっぱ過去の対するなんというか過去失敗したことに対するちょっと気持ちがあったりするわけですよね。
そうなんだ。
ここでもやっぱりカマラちゃんが大活躍をしてくれて。
あ、そう。
でモニカとカマラの関係がすごくいい、私はすごく好きで。
物語開始時点では2人の間には関係が、
ね、全く関係がない。とかもう、そうか。カマラは本当に誰とも関係がないぐらいなんですけど。
あ、まあそうか。一方的に、キャプテン・マーベルを好きだっていうだけか。
だけなんですけど。そのカマラちゃんがキャプテン・マーベルのことをすごく応援するんですよね。うんうんうん、まあ好きだから応援するっていうか、まあ一緒にいたいと思うし。憧れを持ってるって気持ち
なんです、はいはいはい、
でそれをモニカが見ることを見るんですよね、その様子を見て、
はいはいはい、
それがこう自分の子供だった時のことをなんかこう投影するというかさ、
なるほどなるほど、
カマラがキャプテン・マーベルとなんというか仲良くなるというか、うん、一緒にいられる様子を見ることで、てかその応援をすることでモニカ自身もこう救われていく、
なるほどね、
あれバレになった自分自身のことをなんというかモニカ自身が救うことができるような構成になってて、あ、これをよくできてるの面白いなって思うし、
うん、
同時にこの旅の中でカマラちゃんとキャプテン・マーベル、モニカ3人いろんな星に行くんですけど、うん、救えない場面とかあるんですよ。
はあ、そうですか。
全ての命を救うことができるということで、スクラル帝国の難民キャンプとかに行くんですけど、うん、そこがそのクリージンに襲われて、
うん、
まあ逃げなきゃいけない、
うん、
でも全員を救うことはできないんだ、カマラちゃんは全員を救おうとするんだけど、キャプテン・マーベルにはそれできないんだ、
はい、
救える命を救わなきゃいけないんだ、
うん、
って言って、その単なる憧れではないキャプテン・マーベルの本質というか現実みたいなものを見て、カマラちゃん自身も成長していく。
ああ、なるほど。憧れだった存在もその現実的な
存在として、
うん、
身近なものに変わっていく。だからその3人の関係性がうまくこう関連付けられながら、
うん、
お互いの友情を深めていってるので、映画が短い分本当シーンとしては短い、本当旅する場面も少しなんだけど、
はい、
それでもやっぱり私は印象に残るいいシーンでしたね。
うーん、
でさらにそれと並行しながら、
はいはい、
この入れ替わりを使いこなせるようにしようっていう、
あ、もう入れ替わりはずっと解決 してないのね。
そう、能力を発言、能力を使うと入れ替わってしまうらしいので、
うんうん、
逆にこれを使って、うん、まあ、うまく使いこなせるようになろうと、
うん、
まあ、3人で訓練をしたりする、
うんうん、
一緒になんか縄跳びやったりとか、
うん、
縄跳びしながら入れ替わるとか、
うんうん、
なんかそういうこと、ボールを投げ合ったりとかね特訓シーンがあって、
ああ、なるほど、もう入れ替わりをこう受け入れていくんだ。
そうそうそう、でその3人の友情がお互いの関係性を深める中で、なんていうか、うん、友情が深まっていく描写と、その入れ替わりが使いこなせるようになるっていう描写が、こう、同時に進めていくので、
うん、
その関連性というか説得力あって、
うん、
私はすごい乗れたシーンですね。
あ、そうか。 やっぱ特訓シーンいいよな。
特訓シーンやっぱ欲しいよね、うん、映画では。
あ
この3人が旅する中でいろんな星に行くんですけど、
はい、
一つの星は振るってますよ。
お
その星は歌が言語なんですね。
ほう
ん、歌って踊らないと言語として認知されない。
お、もしかしてミュージカル条例。
その星に行くと、うん、ミュージカルが始まります。
おお、いいね。
だからみんな歌って踊りながら喋ってく
れる。なるほど。
短い映画なのにこんな見どころ作るのかって思いましたね。
素晴らしいじゃん。
まさか、ま、MCU 見に行ってミュージカル見れるとは
そうだね。
今後 MCU ミュージカル作品普通に作れるなとも思いましたね。
うん、あのキャプテンアメリカミュージカルあったもんね。
確かに。あったわ。
あったよ
その星はね、はいはい、キャロルとすごい関連が深くて、確かその星の王子とね、婚約か結婚かしてるんですね。
キャプテンマーベルか。
そう。
へ
え。その星ではキャプテンマーベルはこのプリンセスのドレスを着て、
ほう、
その王子様とダンスをして歌を歌うっていう
シーン。わあ、ディズニーしてんね。
最高だよね。
最高。
それを見た、うん、カマラちゃんも全く同じことを言いますね。
まあ確かにそのファンフィクっぽい世界観だもんね。
めっちゃ二次創作のネタになる。思いながら喜んでました
ブレないね。
そういう意味ではこのカマラちゃんを通じて我々もその作品になんていうかリアリティが生まれるというかさ、
リアリティ
乗り込み のめり込めるよね。
なるほどね。
いい解説役になってくれるから。でこの王子様は、一応バイリンガルだから歌わなくても話せるっていうギャグもあってちょっと面白い
です。ああ、なるほどなるほど。彼らにとってはこの歌わない言語が
第二言語として使えるっていうのもあって本当この推しは見どころなので。
面白い。
面白いっしょ。
あ、
ただこの推しもね、クリージンの襲撃を受けて。
なんと。
水が豊富にあるから、水を取りに来るんですね。
う
ん、
ああ、そう。
海に穴開けて水吸い出そうとするんです。
クリージンもすごいね。
一応そのスプリマーの気持ち的には、うん、そのキャプテンマーベルによってめちゃくちゃにされた星を復活させたいんだっていう。
なるほど。
気持ちで動いてるので、うん、まあ、必ずしもなんか、
悪って感じじゃないんだ。
悪っていう感じはあんまないんだよね。なんか星を支配してやるぜとかじゃなくて、本当に自分の星を取り戻したいんだ。
なるほどなるほど。
キャプテンマーベルのせいで、
うん、
スプリマーも結構いいキャラしてて、
うん、
あんまり出番がないんですけど、
はい、
まあ、一応女性っていう造形で、
うん、
そのバングルの力を借りて穴を開けてるんですが、
うん、
バングル1個だとやっぱ不完全らしいんですね。
うん、
自分の命を犠牲にしながら自分の星のために穴を開け続けるってキャラなんですよ。
あ、じゃああんまり悪じゃないね。
ない、
うん、
ただ彼女は、まあ、一人で、まあ、一応クリージンのなんていうかリーダーとして活動してるんですけど、うん、すごくこう孤独に見えるんですよね、見てて。
なんで？
やっぱそのマーベルズチームがさ、
うん、
すごい仲良く
3人でね
友情を育んでるに対して、スプリーマンはすごく孤独に戦い続けてて、なんかそういう意味ではちょっと応援したくなる部分もあったかな。
そのマーベルズの入れ替えの発生っていうのは、うんうん、スプリマーにとっては意外な。
そうね、多分彼女は本当にクリーの自分の星に資源を持ち込みたいっていうだけなので、
うん、
まあ、入れ替わり自体はそんなに狙ったものでもないし。
なるほどね、うん、なんかじゃあちょっとあれだね、マーベルチームがお前らおせっかいだろみたいなとこあるなない？
そうね、まあ、確かに、うん、あ、そのね、資源を奪われる星にもやっぱり人間というか生き物もいるわけ
で、まあそうか
っていうところが、
あ、
まあ完全な悪ってわけじゃない。
うん、
しかもその全ての原因はキャプテンマーベルでもあるっていうところで。
なるほど。そのそっか、クリーがその崩壊した原因はマーベルにあるっていうストーリーなんね。
そうそうそうそう、うん、あのキャプテンマーベルのキャロル自身もやっぱそのことをすごくこう、
あ、自覚はあるんだ。
自覚はしててっていうところもいいですね。
なるほど。
で、まあ、いろんな星々をスプリマーを追って旅していくんですが、
うん、
まあ、最後の目的地は太陽だと。
太陽、
うん、あのクリージンの星はもう太陽も死にかけてるので。
なるほど。
地球から見える太陽を奪おうと。
あら、太陽丸ごと
奪おう。太陽丸ごと奪おうと、太陽の熱を奪おうということで、
うん、
最後の決戦の舞台は地球ということで、
うん、なるほど、
まあ、そこで集まって3人が力を合わせて、果たしてどうなるのかという映画ですね。
うん、はあ、なるほどね。
本当短い映画なんだけど、見どころがギュッと詰まってて、
うん、
3人の関係性の変化みたいなのもすごくいいし、
うん、
まあ、成長っていうのも描かれるし、
なるほど、
そのかつてのね、モニカとキャプテンマーベルの間にあった確執みたいなものも、まあ、カマラちゃんがいることによって少しずつ解きほぐされていくとかね、面白いし、もちろんミュージカルの星とかね、あ、めっちゃ面白い。
ユーモアも。
ユーモアもあるしね。あの猫可愛いしね。
ああ、出てくるんだ。
猫ね、めっちゃいっぱい出てくるよ。
あ、そう。めっちゃいっぱい出てくる。
めっちゃいっぱい出てくる。だから予告編でも確か出てたけど。
うん。
なんで、猫好きにも。
あの、相変わらず、あの、グロい触手を。
あ、触手ね、ちゃんと伏線として生かされるから。
はあ、そう。
おすすめです。なんか短いんだけど、見どころがたくさんあって。
はい。
本当に、今後のマーベルの展開、MCU、また、期待値上がりましたね。
あ、そう。
ちょっと正直私もドラマとか多くて、はあ、あんま見れてないなーってのあったんだけど、
うんうん、
ちゃんとまた見ようって、思いましたね。
本筋というか、その、カーンとか、
うんうん、
マルチバースとか、
うんうん、
新生時間軸みたいなところに触れてくの？
そうね、ほとんど触れないんだけど、うん、まあ、ポストクレジットのところで多少扱われるかなっていう感じで。
今回何ありました？
今回はね、
うん、
まず一つ目のポストクレジットはあれだね、カムラちゃんが、ケイト・ビショップのところに行って。
ほう。
一緒に頑張ろう。
ホークアイ。
ホークアイ。
つまり、ウエスト・コースト・アベンジャーズ的な。
的な。チャンピオンズ的な。
チャンピオンズ的な。若手チームの結成が。
勧誘するっていうシーンがありまして。
ほのめかしが。
そのシーンは完全に、うん、アイアンマン1でのラストシーン。
うん、
ニック・フューリーがトニー・スタークを勧誘するときと、
かぶせて。
全く同じセリフを喋ってるんで。あ、めっちゃオタクだな。
オタクですね、カマラちゃんね。そっか。
なんでちょっと先の展開気になりますよね。
あ
っていうのと、あと、まあ、二つ目のほんと最後のポストクレジットの部分では、
うん、
今回戦いの中で、モニカがですね、
うん、
次元の穴の向こう側に行ってしまうっていう展開がありまして、別の次元とか別の現実世界に行ってしまう。
はいはいはいはい、
でそのモニカが目覚めるシーンで終わるんですけど、
うんうん、
目覚めるとですね、目の前に、こう、大男がいるんですね。
はい、
青い毛皮に覆われた大男がいて、
はい、
なんかすごい研究者っぽい感じで、
え、
目を覚ましたか、
ビースト。
でその彼の奥にはですね、扉があって、扉にはこう大きくバツって書いて
ある。ああ、嘘。
ビーストが登場して、あ、これは
ついに
チャールズに報告しなくては
っていうの
って言って、
あら、あら、ついに MCU に
ビースト来ましたね。
X-Men 来ましたか。
X-Men 来ました。
は
ー、モニカを通じて X-Men との交流も今後、うん、出てくるかもしれない。
まさかだね、モニカが行くんだ。
ね、モニカ行くんだっていうところで。でも確かにモニカが行けば、
うん、
割とすぐにチームアップできそうな気もする。
あ、そう。
やっぱ地球の体制側の人間だからさ。
ああ、そうか。
連れてきたらすぐに。
セイバー。
セイバーに。
そうかそうか。なるほどね。
ということで今後の MCU 要注目というか。
そうですね。
楽しみになりましたね。
なるほど。デッドプール、ウルヴァリンとかもどうやら控えてるようだし。
うんうん、あ、
X-Men を混ぜ込むことで、ちょっとこう、まあ、集客とかもブーストする感じなのかな。
MCU もう一盛り上がり。
ね。
そう、エンドゲーム以降ね。
うん。
やっぱなかなか、まあ、エンドゲーム超えろっていうのもきついものはあるんですが。
やっぱ一回終わった感があるからな。
なんか終わった後の戦いがずっと続いてる感じだったんですが、うん、ここで X-Men 要素をちゃんと本編に入れてくれて。
なるほど、なるほど。
まあ、期待を持たせる。
はい。
そして何より短いのにめちゃ面白いということで、いろんな人見てほしいですね。
見に行きます。
正直客席あんま混んでなかったんだよね。
うん、ちょっとね、そのヒーロー映画自体がそんなにこう集客力を持ってないなって、映画の出来栄えとは別に。
そうね、
うん、
そう、ゴジラマイナスワンの方がやっぱめちゃくちゃ入ってたわ。
はいはいはいはい。まあゴジラマイナスワンはここ最近の邦画じゃね、
うんうん、
まあ、トップクラスの客入りのようだからあれだけど、
マーベルズもまあ、前評判に惑わされずに、ぜひ見に行ってくれると嬉しいですね。
うん、はい、見に行きます、
はい。
ではでは、コミック、ミズ・マーベル、キャプテンと一緒ならなんですけれども、
はい、
これはまあ、ビレッジブックスで発売された、ミズ・マーベルの翻訳本の第4巻ですね。まあ、1巻、普通じゃないの。で、デビューして、まあ、そこからこう、回を重ねてきたわけなんですが、
うん、
これ面白かったよね。
面白かった。アメコミの魅力っていろいろあると思うんですけど、
うん、はい、
私一つのジャンルとしてその短編小説的な楽しみ方であると思うんですよ、
はい、
つまり、まあ、マーベルとかだと個人的には多い印象なんですけど、
うん、
こう大事件が起こっているその裏では実はこういう小さなこともありましたよっていうの結構あるじゃん、
はい、
なんか大きなイベントの中での、まあ、実はこういうエピソードありましたみたいな、
うんうんうん、
そういうのってそのなんというかそれ一作で完結してるし、
うん、
その大きな危機的状況に対する人間の生き方みたいのが出てくるから、
はい、
なんかそういう短編小説的に楽しいなってことが多い。
この4巻はさ、
うん、
確かにそういう意味では、一つ大きな出来事に対する対印じゃないけど、
うんうん、
なんかそんな 成分多めでしたよね。
そうそうそう。
インカージョン。
インカージョン。
これは MCU でも言及されたことがあるんですが、
うんうんうん、
まあ、多次元宇宙同士がこう衝突して消滅するっていう現象ですね。
あら、
まあ、これが起こっているという最中で、でも、まあ、もうそのインカージョンという現象自体には立ち向かえないんだっていう、
そう、
そういう話でしたね。
カマラちゃん、ミズ・マーベル自身はそれに対して何もできることはないんだっていうところから始まって、
うんうん、
でもじゃあ何をするんだっていうところで物語が動いていくので、
はい、
ヒーローものっていう意味ではやっぱり、ヒーローとは何かっていう革新的なものを描いた作品でもあるかなと思いますよね、う
ん、まあ、もちろんこのメインストーリー的な、
うんうん、
アベンジャーズ、タイムランズアウトっていう作品では、
うんうん
うん、このインカージョンという現象に立ち向かうヒーローの姿が描かれたし、
うんうん、
シークレットウォーズっていう作品で、まあ、それの解決編みたいなものが書かれはしたんだけど、
ほうほうほう、
この作品の中ではもうインカージョンっていうのは避けられない破滅として描かれてるよね、
うん、
だからポストアポカリプスではなく、なんていうの、アポカリプスものっていうのは終末ものでしたよね、
うんうん、
世界が滅びていくっていうのは、まあ、なんとなくこうみんなにその空気感が共有されてって、
うんうん、
火事場泥棒みたいなするやことをするやつがいるし
はいはい、はい、
まあ、ヒーローもみんなを救うことはできないんだけれどもって言ってこう、ね、市民に寄り添うという、これすごいよな、
うん、
ね、
ニュージャージーニュージャージーだよね、確か向かい、
はい、ニュージャージー、
そのニュージャージーの街のことは私あんまよく知らないんですが、
うん、
ニュージャージーの街が次々破壊されていく、
うん、
でまあ、カマラちゃんはそのニュージャージーで活躍するヒーローでもあるから、
うん、
この街の人たちのために何かをしたいとは思うが、でも世界の終末を止めることはもうできない、
うん、
自分の憧れるキャプテンマーベルがそう言ってるからね、うん、
だからその滅びゆく世界の中で人はどう生きるかっていうテーマの作品でしたよね。これは面白いなと思いましたね、
うん、もうなんかアメコミなんていうか、本当に小説を読んだかのような気分ですね。これジャンル問わずに面白いテーマではあるしね、
はい、まあ、キャプテン・マーベル、
うん、
キャロルが自分の名前、ね、昔のヒーローネームであるミズ・マーベルという名前を名乗っている、新世代のヒーローが、
うんうんうん、
まあ、一体どういう人なのかということをこう世界の終末に対し、際して、まあ、会いに来てくれるんだよね、
うんうんうん
うん、でまあ一緒に本当に日常の些細なというか細やかなところを解決していくんだけど、決定的な滅びの現象に対しては何もできないという作品でしたね、
うん、すごいね。
いや、すごいと思うな一応4巻なので、
うん、
3巻で出てきた、ミズ・マーベルのまあ、初恋の人というか、
はいはいはい、
カムラとか出てきますし、お兄ちゃんがスーパーパワーに目覚めるという展開とかあったりするんだけど、
うんうん、
まあそこはさほどというか、最終的にもう世界が滅びて終わるので
そうね、
ね、
うん、
どんな事件が起きたとてですよね。
これお兄ちゃんのスーパーパワー目覚めた時の態度対応とかもなんか象徴的ですよね、
うん、
別にスーパーパワーなんかいらないんだと、
うん、
これまあ、彼はすごいそのムスリムの敬虔なムスリムでもあるから、
うん、
もう神を信じてコーランを読んでいればいいんだということで、
うん、
全然スーパーパワーとかも関係ないんだっていうその先のテーマとも通ずるところあるよね。
確かに
世界の終わりはもう落ち着いて過ごしたいんだと、
うん、スーパーパワーなんてみんなが憧れるじゃないかみたいなこと言われるんだよね、
うん、
スーパーパワーを欲しがらないやつなんているわけがないって言うんだけど、別に前のままでよかったとね、まあその神に対して祈りを捧げられてたらそれでいいんだっていうね、お兄ちゃんの強さみたいなのが逆に表現されますよね、
うんうんうん、際立ちますよね、
うん、
そう、この4巻までに積み重ねてきたいろんな人間関係の総決算みたいなエピソードですもんね、
はいはい、ロキが、
うん、
ロキが高校にね、まあまあ訳あって防御魔法みたいなのをかけるっていうのが3巻かな、
ね、ありましたね、
ありましたけど、だから今回ロキ出てこないけどロキがかけた魔法は出てきますね
雷のゴーレムが出てきますね、
うん、
だからこれまあアートの問題だと思うんですけど、全体的にキャラが全て可愛く描かれるので、
そうだね、
ゴーレムもいいですよね、
うん、
なんかすげえでかい包丁みたいなのを持って
なんかさ
学校を守ってくれるんですが、
全然バタ臭くない、
うん、
絵柄としてはね結構さっぱりしてて、であのムスリム割同じく敬虔なムスリムの友達で、
うんうん、
あのミズ・マーベルとしての活動のことは言ってなかった、
はいはいはい、
友達とか、あとは学校でどっちかっつったらイケてる系で、
うん、
そのイスラム教徒というかムスリムであることをどっちかっつったらいじってる系の
いじめっ子キャラみたいな、
ね、いじめっ子キャラなことも、まあ、和解じゃないけれどね、
うんうん
うん、本音を話し合うシーンもあるし、そしてやっぱ何よりやっぱこの幼馴染、
はい、
ブルーノ、
ブルーノ
イタリア系アメリカ人ブルーノとの関係っていうところでストーリーが終わっていくのも美しいよね。
美しい、
うん、青春
青春青春ですね。
やっぱカマラちゃんはそのムスリムの初めて の, その主人公としてムスリムのヒーローは初めてだったんだよね確か、うんうんうん、まあ、そういうそのミズ・マーベルの良さってさ、
うん、
そのムスリムの辛さみたいなことをがあの、まあ、思春期に味わうさ、
はいはいはいはい、
いろんなうまくいかなさとこうダブらせてあるところだよね、うんうんうん、
なるほどなるほど。
だから単にムスリムの人だけが あるあるって思うんじゃなくて、もうこうそういう悩みってみんなあるでしょっていうね、
ムスリムだからじゃなくてみんなあるよねっていう風に描いてくれてるもんね、うん、
そしてやっぱその若い学生ヒーローであるっていうそのティーンのね、
はいはいはい、
そういったリアリティがまあ面白い作品だったと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、そういうのの結実だなと思ったし、
ああそうね、もうラストシーンの、まあ、すごい感動的な終わり方していくんですけど、
うん、
もうムスリムとかどうとかもう関係なく、
うん、
まあ、あらゆる人間におそらく共有できる終わり方というか、
そうね、う
ん、ストーリーになっていくもんね。
まあ、我々ムスリムじゃないし、
うん、
豚肉とか食いまくってますけどでもやっぱこのカマラちゃんには共感できるところがあって、
応援したくなるし、カマラちゃんやっぱ好きですね、
う
ん、
こういうところがいいのかな。あと作品の中でさ、
うん、
あのまあ世界が滅びるとこのままもうみんな死ぬんだってなった時にさ、
うん、
やっぱ秘密を残して死にたくないっていうことでお母さんに自分がそのミズ・マーベルとしてヒーロー活動してるんだっていうことを打ち明けるシーンがあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもここでお母さん知ってたわよって言うじゃん、
うんうんうん、
これスパイダーマンで全く同じシーンあったけど
あったね、
あったけど、あったけど、あ、感動しちゃうよね。
これ何なんだろうね、
分からん、
この感情は。全然スーパーヒーローやったことないんですけど、
俺スーパーヒーローやったことないし別に親に特段隠しとかもないんだけど
秘密打ち上げた経験もないんだけど、うん、なんかこのシーン出てくると
グッ
とくるものあるんですよね。
くるものありますよね。よかったよね、名おばさんがね知ってたわよっていうシーンもね。
いや、よかったよね、
うん、まあ、あれもクローンのせいだったんだけど
クローンが悪いよ、クローンが、うん、
なんかわかんないけどいいよね、
やっぱ自分を認めてもらえたっていうところが、
そっか、
なんか来るものがあるのかな、
うん、親父
なんだろう、
わかんないな、あんのかな、そのなんか深層心理ではさ、
深層心理として、でもそうあんのかな、
自分のやってることを親に認められ
たい認められたい、
ないな、
そんな否定された気は別にないから、
別に親に自分がやってる今の仕事のこととかでさ理解を得られないとか特にねえしな、
ないしな、
うん、なんかわかんない、まあまあそれだけやっぱ共感というか、
うん、
感情を乗せられるキャラクターとしてミズ・マーベルっていうのは素晴らしい ね、
あ、そうね、確かに
人気キャラクターであるっていうのがまあうなずけるよね、
うん、あとそしてさ、
うん、
今回読んでて、
うん、
あのアーティストがさ、
はいはい、
エイドリアン・アルフォナさん、
は、はい、
あのまあ
前も一緒だよ、
前もね一緒だったんですけど、この人のアートめちゃくちゃ好きでさ、
うん、俺も好き、
なんかそのモブキャラがいいんだよね、
ほう、
まあ普通のキャラクターももちろんいいんですけど、そのモブキャラたちが大体3頭身とか4頭身ぐらいになっててさ
デフォルメが
デフォルメが普通に効いてて、うん、でそれがキャあの背景でなんかごちゃごちゃいつもなんかやってるっていうのあるじゃん、
はいはいはい、
で今回みたいなもう週末ものだと、うん、もうコマの端々でいろんな混乱が起きるから、うん、見てて楽しいし
なるほど、
一コマ一コマなんかここ隅々身を見たくなっちゃうよね、
うん、ああ確かにね、みんな表情豊かだ
しね、豊かで、
うん、
なんかほんとカートゥーンというかさ、ニコニコキャキャニコニコしてるような印象で好きですね、は
いはい、またあれだよね、ニュージャージーっていうその地域が現実的にもこういろんな人種のいる地域だから、
はいはいはいはい、
そういう意味でもこう本当に多種多様な文化や 人間がいるっていう、そういう作品になってるよね。
こう世界、まあ、街がぐちゃぐちゃになっちゃったので、みんな学校の体育館に避難しようっていうシーンがあるんですけど、その体育館の避難所の中とかもなんかいろんなことしてるやつらがいてさ、なんか商売してるやつもいれば料理作ってるやつもいれば、寝てるやつもいればみたいな、なんかこれ昔ウォーリーを探せとか読んでいた時の感覚を思い出す。
はあ、なるほど、確かにそういう空気あるかもしれん。でね、やっぱここはジャージシティだ。俺たちジャージ市民が世界の週末にやることは、
お
ダンスパーティーだ、ミュージックってね。
ダンスパーティーラスト持ってきてくれるしね。このダンスパーティーの楽しげな感じとかもさ、やっぱこのアートの良さがブーストしてくれてると思うんですよね。
そうね、
楽しさを。
あと無宗派中立の礼拝エリアがあってね。いやこれ素晴らしいことだと思うよ。
いや本当に
こういろんな宗教さ、やっぱ終末思想みたいの持っててさ、
あるね。
でまあもうその宗派は問わず、うんうん、現実に終末が来たらもう祈るんだよね。
祈るんだよ。宗派でも多分祈ることになるし。
そうだね。
でも祈りの作法とか知らないから、私多分実際こういう場所あったらこの無宗派ゾーンに行きそうな気がする。結局なんか特定の宗教の礼拝ゾーンだけになってしまうと、作法を知らないとなんか入りにくいもんね。
うん、
偽物だし自分。
まあそういう意味でこう、まあ、現代的な多様性みたいなのを見せてくれてるコミックではあるかな。
確かに。多様性っていいの、楽しそうだなとは思うよね。
そうね、なんか肯定的に描けてるよね。
うんうん。
ちょっとニュージャージー行きたいなって思うよ
ね。ニュージャージー、そうね。
あとさ、やっぱりこのカマラカーンちゃんはさ、
はい、
その現代のティーンを描いた、
ほうほう、
まあヒーロー、マーベルヒーローだと思うんだけど、
うんうん、
やっぱ元祖。マーベルのそのティーンヒーローといえばスパイダーマンですね。
はいはいはいはい、
やっぱりその学生とヒーローの二重生活やってたわけですし、
うんうん、
で今回のこの邦訳のキャプテン、ミズ・マーベルキャプテンと一緒なのはさ、後半アメージングスパイダーマンのカマラカーンちゃんがゲスト出演する回がね、
うんうん、
2本収録されてるわけなんだけど、
はい、
これ超良くなかった？
超面白かった
ね。
超面白かった。
まあアメージングスパイダーマンタイトルなんで、
うんうん、
そのまあスパイダーマン目立つんだけど。よかったよね。
この時のスパイダーマンは、
うん、
ドクターオクトパスから体を取り戻して、
はい、
ピーターインダストリー、パーカーインダストリー、ね、
はい、
社長やってる時代だから、
はい、
もう大人としてのスパイダーマン、
そうですね、
とまだティーネイジャーのカマラカーンちゃんという対比が効いててよかったですね、
はい、効いててよかったですね。まあ、スパイダーマンはね、
うん、
その、なんつうんだろう、もう目の前のね、人を助けるってことに一生懸命になっちゃって、人生積み重ねられない人なんですよね。
ああ、確かに、うまいこと言いますね。
結婚しても、なかったことになり、
目の前の人を救うために結婚生活なかったことにするもんね。うん、
ボロボロになっていくんだけど、ドクターオクトパスに体を乗っ取られた時期は、うんうん、結構うまくやってて、会社立ち上げてね。
うん。
なんかこれ聞くとさ、
はい、
ドクターオクトパス、すごいなって思うよね。
いや、優秀な人ですよね。
つまり、警察がこう解決できるようなものは、
うんうん、
まあ、小さな仕事って言われてるけど、小さな仕事は警察にまとめ、任せてたんだよっていうふうに言われて、うん、いや小さな仕事なんかないんだって言うんだけど、
うんうんうんうん、
ただこの現状を見ると、まあ、確かにだって警察だってさ力はあるわけだから、
こんなにミュータントとかね変なやつがいっぱいいる場所で警察やってるわけですから、うん、彼らの中にもノウハウは蓄積されてね、うん、対応できるようになってるでしょうからね、
人に任せれることは任せるべきだっていうね、
うんうん
うん、ドクターオクトパスの考え方は非常に合理的だよね、
うん、
やっぱスパイダーマンはさ、そのベンおじさんを殺してしまった、
はいはいはい、
その大いなる責任っていう言葉に、まあ、呪いのごとくね、
うんうん、
縛られちゃってんだよね、
はいはいはい、
まあそういうところが見え隠れするところも面白かったし、であとは、まあ、カマラちゃんとのチームアップだよね、
うんうんうん、
カマラちゃんオタクなんで。これもよかったね、そのスパイダーマンのさ、
うん、
必殺技みたいなのを知っててさ。ね、スリングショットわかる？わかるよいうやつとかね、
キャロルとデートしたって本当っていうシーンも私好きですね。
ああ、そんなことも知られちゃうんですね。
確かに
この世界ではね、
確かに、あ、なんかゴシップ誌が扱ってるっていうシーンあったもんね、
うんうんうん、
私はスパマベ推しなのって
あースパマベ推しですか。
やっぱ生もののカップリングでみんな楽しむんですね、この世界のオタクたちは。
あ、これ前にキャプテンマー、あ、間違えた、ミズ・マーベラー使った時もやったけど、
うんうん、
あの彼女にとってはそのキャプテンマーベルってのは生ものなんだよね
そこでやっぱカップリングも楽しんで、
マーベルヒーローのカップリングは生ものなんだよね結構現実世界だね、その生物の BL カップリングする人は、
うん、
ちょっとレア？
あんま見ないっていうか、まあまあその BL はあんまりよくわからんけど、
俺分からん、
いなさそうな気するよね。
ねえ、ということで、まあその辺の面白さもありつつ、
うん、
まああとね、やっぱスパイダーマンめっちゃいいなって思ったのは、
ほうほう、
終盤に出てくるクラッシュっていう、
あ、これね、良かったね。
これめっちゃ良かったよね。うん、まあ、今回のその、まあ、大事件というか街を騒がせた黒幕、うんうん、
はい、
こいつは何なの
こいつは何だったんだろうな、
ねえ、こいつはでもまあ、クリー人だったんでね、うん、結局
クリー人として、
うん、
まあ、そのテリジェンミストの眉を奪おうとしてたのかな、
うん、
で何をしたかったのかちょっと分かんないんですけど、
うん、
その眉の強奪に加わっていた人間がクラッシュ、
クラッシュ
ですね。
まあ現地徴用だったんで、
うんうん、
人間なわけなんですが、このクラッシュね、まあ B 級ヴィランですよね
、どんな能力者って書いてあったっけ、
なんだ、なんか分かんないけど、音波法を作る、
音波法を作る、
うん
うん、あ、自他共に認める天才師、
うん、
音波法を使って、まあ、悪事をしていた、ヒーローになろうとしたんだけれども、まあ、途中で、まあ、悪に落ちてしまってスパイダーマンと戦うことになった、
うん、
で少年院に送られたということだそうです、
はいはいはい、なんですけど、このねヴィランをですねスパイダーマンが、まあ、ちゃんと覚えてて、
うんうん、
でそのなんつうの、音波法を作る才能のことは認めてて、
うんうん
うん、でピーター・パーカーだったらあなたのその知識を役立てることができるよっつってね、雇っ、まあ結局まあスパイダーマンがピーターを紹介してピーターが彼を雇うっていうね、くだりなんですけど、すごい社会貢献というか、
社会貢献、これこのまま続けていった方がいいんじゃないかって思っちゃいますよね。
そのやっぱバットマンもさ、
うん、
お金持ちであるっていうことを利用してさ、その夜はバットマンとして自警活動、
はいはいはい、
昼はブルース・ウェインとしてその社会貢献をするっていうやつやってるじゃん、うんうん、やっぱさ、それ世の中を良くしたかったらさ、金や社会的地位っていうのはさ
そうね、
ある程度必要だよな。
バットマンでもよく言われてたけど、うん、やっぱ人殴ってるだけじゃ問題を解決しないよね。
そういう意味でそのピーター・パーカーの人間的な良さ、
うんうん、
そしてそのスーペリアスパイダーマンが作ったこのパーカーインダストリーのね、
意味というかね、
うん、
大切さを。パーカーインダストリーでも今もないよね、あったっけ、手放したんじゃなかったっけ、
うん、なんかパーカーインダストリーなくなってまたあのピーター・パーカーは孤独なそのなんつうの一ね、なんか貧しい一民っていうかボロボロの感じにな
っちゃってるけど、このままパーカーインダストリー続けた方が世の中のためにはなったような気もしてしまいますね、
善という意味では、
うんうん
うん、まあそういう、でもとにかくやっぱスパイダーマン好きだなって思いましたね
スパイダーマンの良さ味わいましたね。
こんな、まあ、ミズ・マーベルのねコミックがあってやっぱいいなスパイダーマンとかありましたね。はい、というわけでミズ・マーベル、キャプテンと一緒なら、そしてマーベルズでした。まあ、やっぱカマラカーンちゃんね、
うん、
こう人気キャラクターであるっていうのもあるし、こっからこれでドラマからね銀幕デビューしたわけなんで、
おお確かに、
うん、まあこのフェーズ4以降の、
うんうん、
MCU 世界でもねどんどん活躍してってくれるんじゃないかなという一方で、あの、はい、X メンの絡み方も気になりますし、あとはカーンが、
カーンね、
役者のやらかしでどうなるか。いやでもこの生もの感こそよ。
こそだね。
うん。
まあ、カーンの設定的にも顔変わってても全然あるもんね。
まあどうでもいいし、
もうすでにカーンいっぱい出てきてるからね。
そうよそうよ、あの MCU もコミックなんてだってね、いろんなその編集長が変わって方針が変わってうんぬんとかさ、
確かに
いっぱいあるじゃん。
現実の変化が物語に影響を与えるもんですもんね。
そうよ、最終的に面白けりゃいいんすよ。
確かにインカージョンもそういうもんですよ、ね、なんか分からんけど。
いや分からんけどまあだからまあぼんやりとというかね、なんとなくこう味わい続けていくっていうのでいいんじゃないですか、
日常の一部としてね、
うん、そう、いつの間にかドラマが出来上がってるもんですよ。
私はやっぱ MCU はもう今後若手ヒーローチーム活躍してほしいですね。
まあもう地盤はだいぶね整ってますからね。
ケイト・ビショップも出てきたし、うん、でその時のセリフで、次はアントマンの娘にも声かけようかなって言ってたんで、うん、これでさらに若手ヒーローが盤石になり、
なるほどね。あとあれだな、もうじゃあカーンも若返らしてアイアンラッドだ。
ああそれだ
ね、
あそういうことか。
ああもう味方にしよう。
めちゃくちゃありそうだな。
ね、もう敵はいいよ。ドクタードゥームにやってもらおう。
ああ、ね、ドクタードゥームそろそろ欲しいですよね。
でもな、ドクタードゥームはさ、個人的にはさ、ドクター&ドクターやってほしいんだよね。
確かに。
ストレンジと組んで。
悪者っていうイメージあんまりないんだよな、ドクタードゥームに。
いや、めちゃくちゃ悪者ですけどね。やっぱり、ちょっとね、その、そうね、ただの悪者じゃなく。
ちょっと、ね、応援しちゃうんだよな。あ、でも、ああ。あるかはな。でも確かにドクタードゥーム登場はあるかもしれないな、
ね、ちょっとでもその MCU いろんなヒーローたちがいるから、それと対峙するレベルのねヴィランっていうとなかなか、
かなか、
あまあもうギャラクタスでもいいよ。
あそうね、あそっち系に物理的な強さに寄せてしまうというのも、
ね、セレスティアルズとかさ、
確かに
いっぱいそのコズミックビーイング的なやつもいるしね。
今後の展開について考えたくなる、予想したくなるって意味でも、うん、マーベルズ本当にいい映画だと思うので、
そうね、もうね面白けりゃいいっすよ、ね、
そうね、
整合性とかってさ、まあ気になっちゃったら負けだよね。
いや負けだと思うよ。
面白かったら多少ね飛んでても、まあ
何に整合性があるって多分時代とか社会によって変わっていくものだしね、
うん、
どの論理に基づいて判断するかで整合性って決まってくるから、うん、その自分の持ってる論理性をアップデートしていけば、
そうね、
細かなことは気にしない。
整合性があれば面白いってことはないしな。
ないね、うん、整合性、そうだね、整合性が面白さにつながることはあるけど、うん、整合性があるから面白いってことはないもんね。
ね、まあコロナもそうだし、うん、あのこの前 あのストとかなんとかいろいろよくわかんないけどあったんでしょ。
新しい
ね、
現実世界のことはよく知りません。
役者のいろいろもあったみたいだし、
新しい、
まあでもこっちとしてはね、もうまあこんな無責任なこと言っちゃいけないのかもしれないけど、出てきたもんを見るだけだからね。
そうね、うん、完成物が最高傑作ですから、うん、それが最高です。
そうだから面白けりゃ、
うん、
ダメだなこれ、ちょっと社会に対して責任がなさすぎる。
パーカーインダストリーズを見習いましょう我々も、う
ん、はい、じゃあいつものお願いします。
はい、番組へのご意見ご感想あれば、
うん、
ツイッターハッシュタグ翻訳雨あられをつけてツイートしていただくか、
はい、
メールをお待ちしております、うん、メールアドレスはアメコミアメアラレアットマーク gmail.com、
はい、
アメコミアメアラレアットマーク gmail.com、
うん、
アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、映画の感想、
うん、
などなどお待ちしております。
はい、はい、なんかこの前ゴジラ会やりましたけど、
はい、
多少の反響があったようですね。
そうですね、メールいただきました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあちょっとご紹介させていただき
ます。お願いします。
はい、じゃあまずこれからいきますね、
うん、
初めてお便りします、はい、アメコミ翻訳雨あられ、
うん、
毎週楽しみに聞いています、
うん、
小生56歳昭和40年世代です。
お小生
ゴジラで言うとヘドラで初体験、うん、初体験、
初体験、
外眼ギドラで東方チャンピオン祭り後のピークを迎え、
はいはい、
その後の特撮革命乗り遅れシリーズ映画制作休止後は、
うん、
ゴジラロスを駄菓子のプロマイドカードで東方怪獣映画情報を埋め合わせる小学生時代を持つ世代になります。
うん、なるほど。
ちょっと私には分からない言葉がいっぱい出てくるんです
が、まあでもだいぶ先輩だ
っていう感じですね。だいぶ先輩ですね、
うん、
でまあゴジラマイナス 1.0 の解釈、
うん、
を送ってくださいました、
うん、
ありがとうございました。
なんかまあそのつまりゴジラマイナス1には結構こう過去作のリスペクトがあっただろうっていう話ですね、
うん、はい、
まあ確かにそのヒロインが怪獣化していくのはビオランテっぽさありましたし、
うんうんうんうん、
まあ他にもね、あのまあ、そもそもその電車を加えるっていうのは初代のリスペクトですし、あのこれは あれ、これはラジオでも言ったんだっけ、泡で包むってのはオキシジェンデストロイヤーなのかなみたいなこと
ああ、
ね。
言ってましたね、確かに。
まあ確かにそういう意味ではこのレビュー再現、初代ゴジラからシン・ゴジラまでのいろんなゴジラの特徴をこうもう一回見せてきたっていうのが今回のだったんじゃないかなっていう、この考察はね、まあ、超長文できてるんですけ
もうあり
ど、
がたい。めちゃくちゃ面白かったで
まあ読
す。
み応えありましたね。これ何？ラジオネームハーミデータさんでいいの？
え、マジで？
あ、
いいの
違う
か。
な。
ハーミデータってあれだよね。ちょっといかがわしいビデオのあれだよ
あ、そうなんだ。まあいいや。とかね。
ね。はい。
はい。ありましたし。
ありましたし、もう一つ来ております。ゴジラネームじゃねえや。ラジオネーム、アイランドさん。
アイライトさんでし
ア
ょ？
イライトさん。アイライトさん。翻訳アメさん、アラレさん、こんばんは。こんばんは。
何度も送ってくれてる人ですよ。
ゴジラマイナス -1.0 の躊躇のないネタバレに驚き、途中で止めて映画館に行きました。
いや、うちのね、ラジオはもうね、ネタバレ全
ネ
開
タ
やっ
バ
て
レ
ます
全
から。
開、この人類の全てのメディアが滅んだ後でも再生できるようにネタバレをしていくっていうのが。
そうね。ネタ元が再生できなくなっ
で
た時
も、我
も。
々がだけ残っていれば、とりあえず再生できるように。
そんな崇高な意味があったんです
未来
ね。
に向けてボトルを送ってます。個人的に興味深かったのは、シン・ゴジラの時とは異なる科学者の描写です。シン・ゴジラでは尻尾を見ただけで古代アンキロサウルスのと言ってしまううかつな科学者を採用しているのに対し、今回の映画では断言をせず半信半疑の中でプロジェクトを進めていく科学者が活躍しているのが印象的でした。
なるほど。
コロナを経て前者の危険性に気づき、科学者の描かれ方がアップデートされたのか面白いと思いましたと。
なるほど
いうことで、
ね。
これ確かに言われてみれば私思いましたね。まあ、科学者のあり方みたいなものはこの10年ぐらいで一気に変わったのかなとも思
ない る
まし
ほ
たし
ど、な
ね。
るほど。まあ、科学的正しさみたいなことはなかなか難しいですね。
最後の頭のない生きているゴジラを見るとメカゴジラを作りたくなりますね。続編に意欲がありそうですが、1954年のゴジラが登場するゴジラゼロとかありそうな気がします
な
と。
るほどね。
ということで、浜辺美波は死にがちっていう
そうね。
ですね、あと。
確かに。え、そうなの？わかんない。浜辺美波が出た映画って何個見たことある？
ですね、新仮面ライダ
じゃあもう100死んでますね。
ー。私が見たのはもう100分の100死んでるんで。
私が見たのは、新仮面ライダー、ゴジラマイナスワン、死人層の殺人。なので、3分の2なんで、66%死ぬ女優ですね。
だいぶ高いですね。
まあ他にもですね、X、
はい。
旧ツイッターでもですね、
はい。
ヨドルフさん、ゴジラマイナスワンを徹底したフィクションとして捉えた映画表面白かったですとか、
おお、ありがとうございます。
唐草さん、今回お二人のゴジラマイナスワン表も聞き応えがあり、面白かったですみたいなことを言ってくださって、
ありがとうございます。
ありがたいですね。あと、タンタンさんはですね、
はい。
私と同じ、ゴジラフェスの現場にいたらしいですね。
狭い世間です
世
ね。
間狭いですね。
知り合いなのでは。
ねえ。で、あと、なんだっけ、さっきのさ、だいぶ、なんつうの、昭和40年世代の、
はい、大先輩ですよ。
大先輩、聞いていただいてるってことなんですけど、轟剛剛さんっていうね、
ほうほう。
ツイッターで言及してくださってる方も、最近体調が悪くて聞けてなかったですかってなってて、なんで、このポッドキャスト配信してるとさ、スポティファイで、だいたいどれぐらいの世代が聞いてるかっていうのがまあ見れるんですけど、
ほほほ。
まあ、やっぱり同世代かちょい上ぐらいの人が多いんで、
あら、ありがとうございます。
みんなちょっと体気をつけていただいて、
健康第一で。
健康第一でね、やっていただいてね。
自分の体さえ元気であれば、元気があれば何でもできるってね。
偉い、昔の偉い
昔
人
の
も言っ
偉い人
た
も言っ
ん
てたん
で、
で、体調管理一番で。
そうですね。ということで、皆さん、ご自愛ください
ご自愛ください。
い
野菜いっぱい食べ
う
よう。
ことでございます。
はい。
来週は、
来週は？
あれですよ、プレゼントしていただいた、
あ、そうでした。
バットマン8章です
バット
ね。
マン8。
ここでやられば、ちょっと不義理が過ぎるだろうということで、
バットマン8章。
大名作ですし、何度も、再販されてんのかな？ということなんで、バットマン8章、ぜひ読んで、聞いていただければと思います。
私は初めて読みます。楽しいだ。
スーパーマンも出てくるしね。
へえ。
それではまた来週、さようなら。
バイバイ。
この轟剛剛さんっていうリスナーの方、
はい。
なんかいつもこうカードゲームの話をしてるんです
け
ど、聞きたいことがあって、リバースっていうカードゲームがあるんですよ。
ほうほうほう。
で、これ 武士ロードが、うん、まあ、作ってるカードゲームらしいんですけど、うん、武士ロードってあの新日本プロレスと、うん、あとスターダムっていう女子プロレスの親会社のね、
うん、
でそのリバースっていうカードゲームに、うん、まあ、いろんなアニメキャラとかが参戦してんだけど、うん、新日本プロレスのレスラーとスターダムのレスラー参戦してんだよでその何トライアルデッキとかあって、
はあはあ、そ
プロレスファンとしてはそプロレスラーデッキ作って、うんうん、プロレス友達とこうカードゲームしたら楽しいじゃん。
おー、なるほど。
やりたいなって思ってんだけど、うん、ただこうネットで調べるとリバースあんまり面白いのかなって思っちゃってるのだからラジオじゃ紹介しないけど、うん、リバースのこと知ってたら教えてください
カードゲーム詳しい人がいたら、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。